サブカルサプリ第4回後編です。
イェイ！
ね。
はい。
後編と言いつつ、別の日に収録するというね、この。
そういう裏事情言っちゃっていいの？
もう、いや、うん。ツイッターで言っちゃってるから大丈夫です。
ネタバレ上等なので。
いや、前回さ、ちょっと撮った時間も遅かったからさ。
まあね。
うん。ちょっと夜中になっちゃったからね。まあ、平日だったし。
まあね。
うん。別の日にしましょう。
まあそんな内部事情はいいよ。
はい。ということで。あ、ちょっと忘れてた。
はい。
はい。サブカルサプリ、パーソナリティの大堀と。
もう仕切り直すんだ、そこ。
はい。
はい。ダムデストロイ内海です。ヒュー！
イェーイ！
ちょっとね、テンションを上げていこうと思った。相方冷めてるね、君はね。
いやいやいやいや。
はい、
何？ダムデストロイ？
ダムデストロイ。
はいはい。
また解説いるの？
もちろん。もちろん。
はい。
はい。
これ、現在、週刊少年サンデーで連載中の月光条例っていうね、
月光条例。
はい。まあ、牛尾と虎とかカルクリサーカスを書いてた、藤田和弘先生の、
はいはいはいはい、
連載してるやつね。
へー。
おとぎ話が舞台で、
うん。
やってるお話なんだけれども、その中で出てくる赤ずきんちゃんが、
おうおうおう
言うセリフ、ダムデストロイ。
おうどういう意味？
破壊、すべてを破壊してやるみたいな。
はい、おー。
そうそう、ちょっとね、そこら辺がちょっと面白い。まあ、藤田和弘先生、メタル好きなんでね。
あ、そうなんだ。
そうそう。そうそうそう。結構、そこかしこにそういうネタが出てくるけど。
なるほど。
ヘビメタが好きな作者なんで。まあそんなんでちょっとテンション上げてみようかなと思ったんですけれどもね。
今回はいいんじゃないですかね。
あ、いいの？ありがとうございます、はい。だんだん乗ってきました。
乗ってきました。はいはい。
考えるのに結構時間かかったけど。まあいいや。
はい。でね、ちょっとまあオープニングで、
はい、
ちょっといろいろとね、
はい、
ニュースを見ていく中で、
はい、
ちょっとおっていうのがね、
はいはい、
あったんで、
はい、
紹介したいなと思いました。
な。
はい。アニメネタなんですけど。
はいはい。
ですね。新しい、漫画が、始まりますという、
うん、
まあ、告知なんですが。
はい。
そのタイトルが。
はい。
魔法少女。
はい。
鬼塚さくら。
なんだそら。
というアニメが、隔月、かな？
アニメなの？
はい。隔月漫画誌、桜ハーツにて連載開始すると。
まず雑誌名が知らねえ。
桜ハーツ何？
桜ハーツ？
うん。知ってる？
知らない。
知らないの？
知らない。
あ、そう。
待って、その
。うつみくんでも知らない雑誌。
万能説やめてくんない？うつみ万能説やめて。
ね、ああ、ただね、これね、まあ、さすがにニュースになるだけありまして、
はい。
はい。原作がですね、
はい。
東映アニメーションです。
おう。
まあ、そうですね。まあ、プリキュアだの。
あれなの？朝？
いやいや、だから漫画。
アニメになるって言ったじゃん。
あれ？俺もアニメになるって言う。いや、え？あ、アニメって言った。あ、そう。
アニメって言いました。
アニメじゃない。
あ、そう。
すいません。はい、漫画ですね。漫画。
漫画ね？
うん。はい、東映アニメが、
はい。
原作の、あ、東映アニメが、原作を手掛けるオリジナル漫画。
はいはい。
うん。ということで、魔法少女、鬼塚さくら。
はいはいはい。
というのが、なんか始まる、そうっすわ。
なんかね、魔法少女地味てんのがね、最近。
ね。魔法少女、まどかマギカって来て。
はい。
鬼塚さくらと。
いやー、ね、なんか、なんだろう。
いや、だからきっとね、これも、魔法少女、なんだろう、桜詐欺かみたいな。
詐欺かがもう、
詐欺か。
意味がわからない。
ね。
まあ。まあね、ちょっとなんか、
気になります。
もうちょっとね、
うん。
まあ、名前はね、タイトルは気になるけどね。
ま
あ、どうなんだろう。
ほら、あらすじ、ね、 ちょろっと書いてあるんですけど。
あ、今ね、東映のホームページちょっと見てみたらね。
あ、見てます？あらすじが、鬼塚桜は、島釣り桜の異名で鳴らした、元暴走族の総長。
はいはいはい。
だが、今はフリーターとして苦労しながら日々の生活を送っている。ある夜、桜は助けを求める声を聞く。
はい、
声の主は不思議な妖精だった。妖精は桜に魔法少女になって一緒に怪物と戦ってほしいと頼むって、これさ、
うん、
なんか一緒？
いや、だからまあ定番的な、その魔法少女、まあほら、魔法少女って言うとやっぱそのマスコットキャラクターがいて、あの魔法少女になってよと。ま
あ、
カードキャプターとかもそうだしね。
あ、それもそういう、まあ、
そうそう、
あの、本筋は同じ？こういう感じなんだ。そう
そう、こんな感じ。まあ、ちょっとあの、戦闘方法が違うんだけど、あれカードを集めるっていうあれなんだけれども。
あ、
っていうか、これ、俺っ子なのね。
え？ああ、うん、ああ。あ、こういうのを俺っ子って言うんだ。
自分のことを俺っていう。へぇー。
いきますな、毎回。
なんか、の、7つの鍵を狙う。おう、ハーロイーンですな。
お。バスタード。
バスタード。あ、わかる。わかったわね。
わかった。
珍しい。
もう珍しい。
わかりましたよ。
はい。というわけで、これもね、まあ、まあ、それなりにね、やっぱり話題には、うん、なるんじゃないか、やっぱり。
まあ、
東映アニメーション。
東映アニメ、漫画原作で東映アニメって、なんか珍しいよね。
うん、そうだね。
これなんだろう、やっぱアニメ、前提になるのかな？
まあ、まあ、まあ多分ね。
まあアニメになるかもしんないような絵柄だね。まあこの表紙、
はい、
っていうか、このキャラクター絵みたいなのを一枚載ってるけど。
ああ。あ、何それ、東映アニメーションの、何ホームページにね。
うん。
出て
る。なんかプレスリリースっていう、コンテンツのところに。
あ、そうなんだ。
桜ハーツの雑誌の、
はいはいはい。
あの、なんだろう、次回予告みたいな、の切り抜きみたいな感じのやつ。
おぉ。
が載ってて、それにまあ、金髪ツインテの釣り目の、まあ、魔法少女らしい、あの、コスチューム着た女の子が、
はいはいはい。
いますわな。あの、鉄パイプにリボンつけてますけど。
お
まあまあ、そういうもんなんだろうな、と。
はい。というわけで、また、ちょっと今後の展開というかね。あの、今後の展開も何も始まってないんですけど。
魔法少女もんとしてならちょっとおすすめがあるんですけどね。
ほう、なんでしょう。
時間長いよ。
いや、まあ、大丈夫です。編集しますから。
あのね、漫画ライフモモっていうね、あの、4コマ雑誌にやってる。
4コマかよ、また。
そうそうそう。はい、佐藤亮亮先生がやってる、
うん。
漫画なんだけれども。
はいはい。
俺があの4コマ足の中で一番好きな作家さんがその佐藤亮亮っていう、
ほうほう、
はい、人なんだけれども、
はいはい、
タイトルを忘れた。
おい。
なんだけれども、
おい。
その内容がね、ちょっと面白い。
おお、そうっすか。
そうそうそう。あれね、まあまあマスコットキャラクターが魔法少女を求めて現世に来るんだけれども、
お
あの本当はあのちみっこ、ちっちゃい子、女の子を、
はいはい、
あの魔法少女にしたかったんだけれども、
はいはい、
ちょっと入れ違いがあって、
うん、
普通の OL さんが、
うん、
魔法少女になってしまう。
おう、まあ、そっちの方が。
まあその OL さんはやりたくないわけよ。魔法少女なんかやりたくない。で、そのマスコットキャラは、なんで、あの、女の子じゃないんじゃと。なんでババアなんだっていうのをひたすら毎回毎回その掛け合いをやってるっていう、
ね。へ、なんか、ちょっと面白そうじゃないですか。
面白い。敵と戦うとかないんだけどね。
え、ないの？
4コマだから。4コマだからないよ。ただ、ただ単にその魔法少女になってしまったのと、
はいはい。
王子様を探すっていう目的で魔法少女になってしまった。だからその魔法少女っていうのになってしまったのと、魔法少女にしてしまったっていうそのマスコットキャラのその、なんだろう、掛け合い？
はいはい。
まあ、日常的な掛け合いが、まあ日々淡々とこう、毎月毎月書かれてるっていう。
なるほど。
はい。ちょっと面白いっすよ。
なるほど。
はい。
はいはい。ちょっと、楽しみですね。
まあそうですな。
というわけで。いやーちょっとね、本編の方では、ちょっと今日は、いよいよとね、はい、前回、初めてね、私が、まあ体験しました、アニメ、はい、アニソンか。アニソンライブ。
はい。
のね、まあ、革新たる、まあ、演奏の部分にね。
はい。
ちょっと、フォーカス当てて、話していきたいなと。
今週、ついに、革新についていくわけですな。
そうですね。
はい。
はい。というわけで、本編の方に行きたいと思います。
はい。
はい。まずですね、前回話した続きということなんで、
はい、
まあ、ちょうどそのチャリティーオークションというものもね、もう大盛況で、はい、まあ終わりまして、で、そこからいよいよと、はいはい、本編というかね、
そうですね、
バンドの演奏というものが、
はい、
まあ始まっていくわけなんですけども、
はい、
で、これはあれですか、ちょっと曲紹介とかさ、ちょっとしてもらいつつ、うん、
はいはい、
私、その、曲のなんだろう、曲名まではちょっとわからないので、
はいはいはい、
ちょっとどんな曲かっていうところも踏まえつつさ、はい、ちょっと一曲目の方からさ、は
い、そうですね。じゃあまあ、
紹介してもらいたいなと。
はい。はい、桜大戦スキーがいると信じて、
お
はい、ちょっと喋ってみますわ。
はい、はい、
はい。はい、今回ですね、
うん、
まあ、主催を第2回、主催やったんですよ。
あ、第2回なんだ。
第2回、タイトルがハラショープレゼンツ第2話アニメコピアっていうタイトルなんだけどね。
あれ、そういう意味だったの？
そうそうそうそう。
知らなかった。
そう。第1話もすでに去年の10月にやって、他のバンドさんと一緒にやりましたと。
はいはいはい。
はい。今まではね、結構イベントとかに出てたんだけれども、
おうおう、
結構ね、まあ日程を合わせるのが大変だったんで、まあ、主催してしまった方が楽かなと。
なるほどね。
はい。
はいはい。
で、まあ主催の特権として結構自分たちの時間が取れると。
うんうんうん。
いうことなんで、まあ大体一バンド他のイベント40分くらいなんですけれども、今回まあ1時間くらい、我々演奏させていただいて、
はいはい。
まあ、全8曲ですね、今回やったのは。
あ、結構やったね。
結構やってるんだよね。まあ大体1曲まあ4分くらいかな。
ああ、まあね。
っていう感じなんだけど。うんうん、はい。そうですね。まず、じゃあ、サクサクと。
そうですね。
はい、まず、オープニングの曲は、恋はスピードという曲なんですけれども。
恋はスピード。
はい。これ桜大戦、まあ、全曲桜大戦3、パリ花組の曲なんですけれども。
なるほど。はい、はい。
恋はスピードっていうのは、ドラマ CD っていうのがありまして。
おー。
それのドラマ CD に出てくる曲。
お
なんですよ。結構アップテンポなチューンでですね。
あ、じゃあ普通にゲームをしているだけの人は、
わからない。
わからない。
そうそう。ドラマ CD を持ってるか、まあその全曲集っていう、まあ、すべての曲を網羅した、なんだろう、ちょっとセットみたいなのがあるんだよね。CD8 枚組ぐらいのやつが。
8枚
?8 枚組が2セット。はい。まあ、計16枚な
の。16枚
はい。そうそう。まあ、そういう編曲集っていうのもあって、まあ、それを聞いてるならわかるっていうことなんだけれども。
は
ぁ。まあ、まあ、オープニングから結構ノリのいいのをやろうかなと。
お
ー。で、まあ、あなたは来たのでわかると思うんですけど、
はい。
この曲はですね、タオルを振り回すんですよ。ブンブンブンブン、サビのところで。
あ、うん、うん、そうだね。
そうそう。これ何かっていうと、まあ、去年かな一昨年かな、
うん、
桜大戦3のパリ花組の、ライブイベントでですね。
はいはいはい。
まあ、青山劇場でやったんだけれども。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
その
時に、
はいはい、
まあ、物販でタオルがありました。
おうおう、
はい。で、そのタオル、まあ、買った人は、その、一緒に振りましょうっていう振りがあったんですよ。なんで、あ、これはみんな結構盛り上がるなと。で、なおかつ桜スキーだったら結構やっぱ、そういうのをオマージュしていただけると結構楽しいかなっていうのを、お客さんとしてね。
なるほど。
みんな一体となれるような感じで、
はいはい。
楽しいかなっていうことで、まあそれを入れたのがあって、恋はスピード。
恋はスピード。
はい。で、まあ結構ロックンロールテイストなんでね、楽器が少なくて済む。で、ギターとかが入るの、ギターソロとかあって、
ああ、
はい、ので、
あったね。
結構、やるのに楽かなと思って、
はい。
選びました。はい。
うん。
そうそう。
初めてあの日、内海くんが、
はい。
輝いた瞬間でしたね。
なんだそれ。あ、まあ、あの日は、その時初めてだね。確かに。
はい。
まあ、それは後でね。
はい。はい。
はい。で、2曲目が、祈りっていう曲なんですけど、
なんか、 聞いた感じ、ちょっとね、俺もまだ、はい、ちょっとね、記憶も曖昧だからね。
はい。
タイトルだけ聞くと、はい、なんかゴスペルっぽいね。
まあ間違いじゃない。
あ、近い。
はい。これは各キャラクターソングっていうのがあって、
ああ、はいはいはいはい。
まあ、ヒロインのエリカ・フォンティーヌのキャラソンなわけですよ。
うん、おうおお、教会。
そうそう。で、おうおうおう最初はパイプオルガンから入ったりね。
ああ、うん、そうだった、そうだった、そうだった。
そうそう。うん、で、いうやつ、まあ、これもまあ一応エリカがいるので、まあ、いいかなということで、
うん、うんうん。
エリカのキャラソンをやりましたと。
なるほど。
はい。で、次、3曲目なんですが、
はい。
まあ、最初の1曲目、2曲目は結構早いテンポを、なんですよ。
うんうんうん、そうだね。
で、3曲目がちょっとね、結構かなりゆっくりな曲にして、ちょっとまあ、
おーおーおー、
なんかノリを作ろうかなと思って、はい、やった曲なんですけども、
はい、
タイトルがですね、
お
全部数字で、
はい、
19245561。
うん、なんか、
これ本来は
暗号ですか？
ん？
暗号ですかなんかの。
うん、まあ、番号を、
暗号、暗号。
あのね、まあ、いいから説明するよ。
あ、はい、はい。
これ本来は、フランス語で発音するんだけど、
うん。
アンヌ・トゥフ・キャトル・サンク・サンク・シス・トラズ・アンっていう。う
ん、もう一回お願いします。
アンヌ・トゥフ・キャトル・サンク・サンク・シス・トラズ・アン。
はい、ありがとうございました。はい、
で、これも、キャラソンなんだけど、これはロベリア。はい、同じボーカルだったロベリアの、
あ、
はい。
はい、はい、はい、はい。あ、そういう風に言ってたんだ。
そうそうそう。
全然聞き取れなかったから。
サビの方で、その、サビのところで、この、アヌトゥフ・キャドル・サンク・サンク・シス・トラザンっていう風に歌ってる。
なるほど。
で、これはロベリアっていうのが、
はいはい。
キャラクターとして盗賊なわけ、大怪盗、
うん、
悪者なんですよ。もともとね。
おーお
ー。これを、まあ、パリ歌劇団に引き入れて仲間にしたっていう話で、
おーお
ー、刑務所に入ってる時の番号が、この19245531っていう番号が。
なるほど。
そうそう。まあそれをまあタイトルして、まあちょっとこう、自分は所詮番号だから、そんな明るくなれないよっていう、ちょっとダークな感じの歌だったわけで。
なるほどですね。はい、はい、はい。
そう。で、4曲目が今度、月夜の森へっていう曲なんだけれども。
はい。
これもドラマ CD かな？
うん、あ、そうですか。
はい。で、今までは、祈りと19243、2曲目と3曲目は、一人の曲だったんだけれども、
うん。
この月夜の森へっていう曲はデュエット曲で、
ほう。
今回、ボーカルやってた、ロベリアと、花火。
あ、
北王子花火と、
はい、はい、はい。二
人の、デュエットソングっていう。これね、
ありましたね。
うん。ゲーム本編でほとんどね、この二人に、絡みはないんだけど、
ああ、そうなんだ。
なんだけれども、この、結構、歌がね、あるっていう、ちょっとね、面白い感じなんだけど。そう。ロベリアは結構なんだろう、こう、つっけんどんな感じしてるんだけれども、
うん、
ちょっとこの曲は、ちょっとこう、可愛らしい歌い方をする曲で、うん。まあ、そこら辺のギャップがちょっと面白いっていうね。
なるほど。
で、花火もこう、引っ込み思案で、こう、あんまりこう、なんだろう、前には出るタイプじゃないんだけど、うん、まあそう可愛らしい曲に合わせてこう、なんだろう、歌うっていうのが、まあその二人のギャップが面白い曲かなと。
うんうんうん。まあ確かになかなか、
うん、
見ないというか、見ないというほど俺は知らないんだけど、うん、まああまり全然イメージもさ、
そう。
違うじゃない。キャラクターのさ。
そうそうそう。なんだけども、まあそこら辺がね、結構、なかなか、なんだろう、聞いてても、原曲聞いてても面白いなっていう曲なの。まあ、完全に再現はできないけどね。結構いろんな楽器を使ってるから。
まあ、結構、しっとりめ系だったのかな、うん、その2曲続けて。
うん、そうだね。まあ、ゆっくりな感じ。
ゆっくり。
はい、
うんうん。
で、まあ、次もまあ、ゆっくりな感じなんだけれども、5曲目が、センチメンタルなっていう曲。
センチメンタルナウ。
センチメンタルな。
センチメンタルな。
うん。
おう。
こう、まあ、バラードみたいな感じだよね。
おうおう。
そうそう。で、これは3人、今回3人で歌ったんだけれども、
うん。
これだけちょっと特殊な曲で、
おう。
桜大戦3のパリの舞台に、
うん。
帝国歌劇団がやってくるんだよ。まあ、指導しにというか。
あ、帝都の面々が、
面々が、 そう、パリの方に来て、まだあの、パリ歓喜団はほら、結成したばっかりだから、
はいはいはい、
チームワークがなってないから、
うん、
その、私たちが教えてあげますよっていう展開になっていくんだけども、その時に、こう、全員、8キャラクターが一気に来るんじゃなくて、
はい、
3人来て3人来て2人来るっていう、
うん、
あの、それぞれ来るんだけれども、
なるほど。
で、その時に、ですね、来た中で、
はい、
テイトのマリア立花。
お、はい、内海くんが初めてコスプレをしたという。
はい。
はい。はい、
マリア立花と、
はい、
ですね、リー・コーラン。
あ、コーラン先生。
うん。
はい。
先生なの？
いや、わかんない。メガネかけてるから。
あと、みっちゃんが好きな霧島カンナ。
俺、好きなのそれ。
お前好きだって言ったじゃないか。
言ってた。
言ってた、言ってた。沖縄だっつってたじゃん、
君。琉球空手でしょ？
そうそう。
ああ、好きだったかな
ぁ。君それだっつってたじゃん。
ああ、まあ。まあ。
まあ、
人間成長しますからね。趣味趣向も変わってきますよ。
ついこの間だったような気がするけどな。
そう。
まあ、いいけど。
はい、はい。
まあ、その3人が、その3人が歌う曲なんだよ、これ。
あ、なるほど。
うん、うん。まあ、これ、ちょっと急遽、足した曲なんで。
おうおう。
そう。まあ、やれる曲を選んでった中で、まあ、一応桜大戦3だし、
うん、
まあ、ボーカル3人だから、
うんうん、
まあ、いいんじゃないかっていうことで、今回入れてみましたと。
おお。じゃ結構急遽決まった曲だった。
そうそうそう。
あ、でも結構その割には全然普通にやってたよね。
うん、そうそうそう。これね、実は、我々、原氏は別動隊がありまして。
おお。
年末にね、
はい。
ここ2年ほどやってるんだけど、土年末、はい、大晦日。
うん。
じゃあね、12月30日か。
はいはい。
の方にね、阿佐ヶ谷のね、なんか、ライブバーみたいなのがある。
東京は阿佐ヶ谷ですな。
そうそう。
はいはい。
何そう。
いやいやいや、東京だけが聞いてるとは限らんからさ。
まあ、
ね、まあまあ、一応ね。
東京発信なんだから。高円寺、高円寺って全然言ってるんだけど。
高円寺は世界の高円寺ですから大丈夫。
ああ、そうだ、はい。まあ、東京都にあります。
はい。
阿佐ヶ谷。
はい。
阿佐ヶ谷でね、原翔の男メンツ4人、5人ぐらいで、
うん、うん。
アコースティックライブみたいな感じのをやってるのよ。
おー、おー、おー、おー、おー、おー。
アコースティックの方じゃん。まあ、エレキギター使ってるんだけど、まあ、普段歌ってない人が歌ったりとか、
うん、うん。
そういうのちょっとまあ、そこの箱が格安だからちょっと、
はい。
まあ、場ならしみたいな感じでやってみようかっていうのをやったんだよ。で、まあ、去年の年末に、その、別動隊の方で、
はい。
センチメンタルの一回やってるの。
おう、その別動隊で、はい。
そう。だから、ドラム、ギター、ベース、トランペットは、できてたの。
ああ、なるほどね。
ということもあって、まあ、じゃあ、できんじゃねえのっていうことでやってみた。
うんうんうんうん。なるほど。
そう。次が1、2、3、4、5。次6曲目か。
6曲目、はい。
はい。で、まあ、ここまでゆっくりなところで、まあ、
ついたね、結構ね。
誰だかなっていうところで、
うん。
次にガーンとこう盛り上がる曲をと思って、
はい。
やりましたのは、はい、パリを目覚めよ。
来たー。
はい。
来ましたね。
はい。
はい。
これ数年ぶりのパリの、ついか桜大戦の新曲ですよ。
そう、それをさ、俺知らなかったからか。
そうそうそう。
うん。あれ、新曲だったんだね。
もう、もう、ド新曲ですよ。
はい。
パリ歓喜団の曲自体がもう、5年ぐらいは出てないですからね。
ああ、なるほど。
はい。その中でもういきなりショーのためにこう、いきなりこうな、全員の、なんだろうな、パリのテーマソングというか、パリ歓喜団の新しいテーマソングというのをこう、ガーンとこう出してきたわけですよ。
おお。
はい。やっぱこれはやっとくべきだなと。
おお。それはそうですよ。
そうそうそう。これはまあほら、まあスロッターの人たちも、
そこかい。
聞き慣れてるだろうし、
はいはい。
まあ桜好き、桜大戦好きであれば、やっぱこの新曲をやるっていうのは、やっぱこう、うん、ほら、新しいじゃない。
うん。
適定とかはね、もうずーっとやってるから、
はい、
まあ、やって当たり前みたいな部分もあるけど、
うん。
新曲をやるんだっていうの、このサプライズ的なね。
うん。
新曲できるんだっていうの。
ね。
そう。
だってさ、まあまあいいや。うん、まあいいやっていうか、これは後で聞こう。
これも楽譜がないから全部みんな耳コピーして。
あ、言っちゃった。あ、そう
だ
と。俺はそれを聞きたかったんだよ。
実際管楽器隊とかの財布をしたのが、
うん。
今回ベースをやってた鳥鍋。
はいはい。
あの、うちの鳥鍋が、はい、あの、管楽器隊の財布をしたわけですよ。
うんうんうん、うん。
あの、楽譜を書いたわけですね。
なるほど。ほうほう。
まあ、それでもだいぶ、すごいいい感じに仕上がったので。
おおね、うん。そう。ないじゃない、そういうバンドスコアもさ。
そうそうそう。
それを自分たちでさ、ちゃんと、その、いわゆる耳コピでしょ、
そう。
してさ、うん。まあ、そこはね、ほんと、すごいなと思ったよ。
そうなんだよ。
地味な作業じゃん、ぶっちゃけ。
地味だよ。
ね。
正直あの、今回あの、楽譜があったのが、
うん。
もともとあったっていうか、まあ、コード譜だけなんだけれども、
うんうん。
あったのが3曲しかないからね。
おー。
それ以外は全部耳コピして、アレンジしてっていう風にやってるから。
うん。まあ、一応それをメインでやってるのが、うん、まあ、うつみくんなわけでしょ？
まあ、俺と、まあ、その鳥鍋。鳥鍋
さん。
はい。
うん。
で、やってるという
感じ。なるほど。うん。すごいね。
はい。まあ、とりあえずこのパリを目覚めよう、新曲だったので、まあ、
うん。
結構ノリのいい、
うん、
曲で、
うん、
もうなんていうかね、オープニングの曲にしてもいいし、中盤の曲にもしてもいいし、まあ最後の曲にしてもいいしかないような。
まあ確かにね、オープニングでもね、すごい良さそうだ感じはするわ。確かに。
これね、これはいい曲なんだ。パリを目覚めよう、大好きですね。
うん、いい曲です。
うん、
はい。
はい。で次がですね、一応今回のセットリストの一応のラストの曲だった5曲目、花のパリ。
5曲目 ?7 曲目
?7 曲目
?7 曲目。
7曲目。はい、はい。花のパリっていう曲なんですけれども。はい、まぁ、あ、これ、今回、ボーカルがロベリア、エリカ、花火の3人だったわけなんですけれども。
はい。
実際この花のパリっていう曲、ゲーム本編では、メルトとシーっていう2人のメイドさんがいるわけですよ。
うん、あ、うん、うん。はい、わかります。
メルレゾンとシーカプリスっていう2人の、はい、はい、その二人のデュエットソングがこの花のパリ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
へえ。
結構ね、ゲームの中でもまあちょこちょこ流れるし、
うんうんうん、うん。
まあ BGM としてだけどね。
うん。
ショーとかでも結構やっぱ流れるわけですよ。花のパリ。まあノリもいいし、
うん。
あ、そのシャノワールっていう劇場が舞台のゲームなんで、
はいはい。
そのオープニング曲的な意味合いも含めて、
うん。
そのまあ。メイド二人が司会進行で出てきて歌を歌って、じゃあこれからショー始めますよっていうような、ような曲なの。
あ、その花のパリ。そういう意味も込められて
る。そうそうそう。
へぇ。
で、やっぱりその、桜大戦3の、まあ、パリ花組の曲っていう、まあ、
はい。
まあ、花組ではないんだけれども、
うんうん。
パリ花組の、まあ、代表曲と言ってもいいのが、
うん、
まあ、その花のパリ。っていうのもやっぱ代表曲。オープニング、エンディングに次いでやっぱこの花のパリっていうのが代表曲かなと。
ああ、そうだったんですね。
これは、ノリもいいし、
はい、
で、結構トランペットソロなんだよ、これ。
お、うん。うん。うん。確かに。うん、
そう。そうだ。で、今回トランペットとファゴットの、ユニゾンの、
あったあったあった。
そう、ソロなのね。う
ん、はいはい。
まあ結構合わせるのも大変だし、これね、結構ね、テンポ早いんだよ。
ああ、うん、そうだったね。
うん。で、それの裏に、クラリネットやフルートとか、
うん。
で、まあ、ピアノとかが、こう、うまい具合に重なってる、本当になんだろうな。
うん。
綺麗な曲なの。
重なり、
そうそうそう。
だ
から、
目指していくわけだから、みんなが一緒にな
る。そうそうそう。この辺がね、やっぱ、なんだろうね、こう、パリ花組っていうか、まあ、桜大戦3の曲は、やっぱこう、
うん。
アンサンブルがやっぱ綺麗なんだよね。
ほう。アンサンブルが綺麗。
アンサンブル。
ああ。
ここら辺がやっぱ、やってて気持ちいいし、聴いてても気持ちいいなーっていうのが、あるんですわ。
なるほど。
はい。
まあ一応それが、ラストだった。
これが一応ラスト。
ラスト。
はい。
うん、うん。
と言いつつ、まあ、一応我々ライブをやるにあたって、その実際のショーというかね、
はい、はい。
対応症的なもん、こう、踏襲してるわけですよ。
ほう、ほう。
ということで、まあ、実際、ショーでも、アンコールというものがあるわけですよ。う
ん、はい。はい。ありましたね。
はい。
はい。
つうわけで、はい、まあ、なかなかほら、我々素人の曲に、こら、アンコールがかかるのも、
うん。
そんなにないわけですよ。
そう？
ほら、なかなかほら、ノリが良くてもやっぱりこう あ、一応次が最後なんだっていう風に思っちゃうわけじゃん。なんで我々はもう自分から次がアンコールですと言ってしまうんだけどね。
煽ってたもんね。
そうそうそう。
うん、
ただ、そう。ただ、このセットリストを、まあ、曲を聴いてる人だったらわかるんだけれども、
はい。
重要な曲をやってないよと。
おう、そう。
一番やらなきゃいけない曲をやってないんじゃないの？
そうなんですよ。うん、私もね、まあ、にわかとはいえ、うん、もうそれくらい知ってますよと。
そうそう。
あれがねえよと。
そう。桜大戦3のし、もうメインの曲だよと。
はい、はい。
はい。というわけで、アンコールは、
おい。
桜大戦3のオープニング曲でもある、三旗のもとに、
はい。あ、待ってましたー。はい。はい。
まあ、これはもう絶対やらなきゃいけない曲。
そうだねー。
そう。ショーでも実際に激帝とか三旗のもとにっていうのは結構最後にやる、はい。アンコールにある。
あー、そうなんだ。
そうそうそう。なので、まあ、今回、オープニングではなくて、やっぱ最後に持ってきたっていうね。
なるほど。
はい。
ああ、
まあ、今回この8曲をやったわけですよ。
うん。
意外に時間をいっぱい取らさせていただいて。
どれ、1時間ちょっと。
1時間ぐらいかな。まあほら、MC もありつつだからね。
ああ、そうだね。
そうそう。
うんうんうん。
うん。
まあ、ラスト。まあ、はい、特にね、まあ全、もう全8曲通して、まあ本当にね、みんな演奏もすごく上手だったしさ。
うん。
うん。合間合間のトークもさ。まあ、はい、まあ結構皆さん。まあ、笑ってらっしゃったんじゃないですか？
そうそう。
お客さん、オーディエンスの方々も。で、まあ、特に個人的にはやっぱりね、まあ、にわかと言われればそれまでなんですけども、
はい。
まあ、ラスト2曲にかけては、
はい。
あ、まあ、私、個人的にもやっぱ知ってる曲でしたし、
まあね。
うん。まあ、本当に、いい流れで、
うん。
締められたなっていう感じ。
そうだね。
うん。まあ、演奏だったんですけど、
うん。
で、まあ、正直ね、ちょっとさ、まあ、最初、内海くんにね、はい、誘われた時にね、さ、
はい、
まあ、演奏、まあ、一応バンドだから、まあ、もちろん演奏があるわけじゃない。
うん。
ちょっとあまりね、正直ね、これすみません、あんまり、演奏のところに関しては、ちょっとあれだったんですよ。そんなに、まあ、ちょっと期待してなかったって言ったらちょっと失礼かもしれないですけども、まあ
ね、
うん、
いやいや。
どちらかといえば、演奏というよりは、うん、皆さんコスプレとかもしてるじゃない、
うん、
だからそういうなんか、ショー的な意味合いっていうのもちょっとありつつとかさ。演出で見せるというかさ。
結構その通りで。その通りで。うちらハッタリバンドだから。
いやいやいやいやいや。
もう出落ちバンドなんで。
いやいや。
もう最初の見た目で、いろいろごまかしてやるのを目的としてるバンドです。
まあまあまあまあ、まあ、そんな自虐ネタはいいとして。
違うよ、本気だよ。
まあ、演奏もね、
うん、
いやほんとね、
はい、
おって思ったよ。
うん。
うん。やっぱりいきなり最初のさ、出だしの、内海正志の、
はい、
ソロギターもさ、
はい、
ビッと。
ミスったけどね。
あ、そうなんだ。
ちょっと
そうだったな。
もたついたの。
まあ、良かったし、
はい、
他のね、ドラム、ベース、ギター、
はい、
もうそういったバンド楽器というのも普通にね、
うん、
まあ、ほ
ん
と全然普通に演奏もできてたしさ、
うんうん、
で、今回ね、だからその管楽器隊、
うん
うん、そういった吹奏楽的なその楽器も含まれてたじゃないですか。
そうそうそう。
だからね、なかなかね、その、素人で、
うん、
ああいう普通の、バンドメンバーってのが集まると思うけど、
うん、
ああいう管楽器隊っていうまで揃ってさ、
まあ、なかなかないからね。
演奏するっていうのはさ、やっぱなかなかないと思うし、
うん、
だからそこもね、すごくね、見てて楽しかったです。
スカバンドとかだったらね、トランペットとか、はい、トロンボーンとか、
はい、はい。
例えば金管楽器がね、
うん、
やってるっつうのよくあるけど、
うん、そうだね。
まあ、木管楽器とかが加わるっていうのはなかなかないからね。
まあ、演奏も良かったし、
うん、
あと、ボーカル。
ボーカル。
もう、うん、3人。
うん。
まあ、1人、花火役の人は、うん、歌いつつ、キーボードもしたり。
そうそう、キーボード
やってたのかな。
うん。
うん。まあ、みんなほんと歌も、なあ、上手だね。
桜の人たちはみんなカラオケで鍛えてるからね。
なるほど。
もう桜のカラオケオフっていうのはもういっぱいあるから。そういうのにいっぱい出たりとかして。まあ実際にやっぱそういう、なんだろう、ミュージカルっていうか、 歌が結構有名というか、
うんうんうん、
そういうジャンルだから、
あ、
他のアニメとかゲームとかのやつに比べて、やっぱその歌に対するこう、
うん、
雰囲気というか、その歌い方というかっていうのはやっぱ自然と身についてる感じはあるよね。
なるほど。
うん。
そっか。そういうことか。まあみんなね、その、うん、ボーカル3人いてさ、
うん、
一人がさ、
うん、
一人ってなんだよ。
まあいいじゃん、3人だから一人いいじゃない。正しいよ。うん。
はい。まあ一人がさ、
はい。
ね、本当歌がみんな均等に上手かったしさ。
うん。うん。ありがとうございます。
だし、でね、ここですよ。
はい。
その中で、
はい。
すごいやっぱ印象に残ったのがね。
はい。
今回その桜大戦
3、はい、
で、一応ヒロインが、
はい、
エリカ・フォンティーヌ。
はい。
っていうキャラクターでいいんですよね。
そうだよ。
だよね。
はい。
で、この声優さんの名前は何？
日高のり子さんですね。
そうです。日高のり子さん。
はい、通称のんこさんですよ。
南。タッチ。
そうです。タッチの南。
お
ぉ。ランマ二分の一のアカネ。
おぉ。
不思議の海のナディアのジャン。
おぉ。はい。ベテラン？
ベテランだよ。
だよね。
元アイドルだからね。
あ、そうなんだ。
そう。
ほうほうほうほう。
そうそう。
そうな。で、まあ、すごい、まあ、声優さんだから当たり前かもしれないんだけど、まあ、うん、結構でも特徴的っていうかさ。
そうだね。
うん。なんか耳に残る声っていうか。
うん。
で、今回その、エリッカ・フォンティーの役をやられてた方って、まあ、ボーカルやってたんですけど、
はい、
俺最初ね、
はい、
歌もそうだし、
はい、
トークもそうなんだけど、
はい、
声がむちゃくちゃ似ててさ。
あ
ー。びっくりするくらい。
そうだね。どっちかっていうとアニメ声っぽいからね。
ああ、まあそうなんだ。
うん。
まあ、アニメ声っていうのもあるかもしれないけど、
うん。
もうほんとね、いやね、これその、日高のり子さんっていうのも、まあ家に帰ってきて調べて分かったことがあってさ、あんなにね、いやまあ結構ね、
はい、
ベテランさんだとは思わなかったのよ。
あ、そう？
うん。
うん。
いやまあそうです。無知でごめんなさいって感じなんですけど。
はいはいはい、
うん。で、結構今だったら結構さ、若い声優さんとかもいろいろ出てきてるじゃない？
まあね。
結構。
はい、もう、それこそのべつまぐなし出てきてるよ。
ピチピチしたさ。
うん。失礼だな。
だからね、ほんとね、なんか、本人というかさ、
うん。
チャリティーオークションの中でも、なんて言うんだろう。声優さん直々にさ、もらいましたみたいなことも言ってるくらいだから、ついに、原翔は、声優も連れてきたかと。
そんなの恐れ多くてできねえよ。
まあ、まあ、まあ、ほんと大げさじゃなくさ、でもほんと似てたからさ、
う
ん、あどうなんですかメンバーからしてさ、メンバーから見て似て
る。ああ、うん、そうだね。だから今回、もともとうちのボーカルは、
うん、
花火をやってた、
はいはい。
ゆりかもめさん。
お
はい。
はい。はい。
彼女が、前、テートの曲をやった時は、
うん、
彼女が桜の、
おー、そうなの？
コスプレをして、まあ、主にボーカルを取ってた。
あ、そうだった？
そうそうそう。
おうおう
で、今回、まあ、桜大戦3ということで、
はい。
まあ、ボーカルを、まあ、エリカとか、まあ、何人かしてみようかっていうことで、
うん。
オファーをするのに、やっぱこう、まあ、知り合いだったので、
はいはいはい。
どうですかっていうことを頼んだんだけれども、やっぱその前提的にやっぱまあ、エリカっぽいよねっていうのもありつつだったんでね。
何？じゃあそのエリカ役の人は、
うん。
ね、今回何それ、今回初めて何ジョインしてきたの？
ただその、ルー大柴的な、
トゥギャザーしたの？
もうトゥギャザーしたの。
あ、そうなんだ、今回。
あ、だから今回、その、ボーカルとしては、その、エリカ役の、
うん、
しずきさんと、
しずきさん、はい。
と、ロベリア役のナスカさん。
お
う。この二人は前に、ちょっと共演したことがあって、
うんうんうん。
で、今回、その、エリカやってたしずきさんとは前にも、バンドでボーカルを一回撮ってもらったことがある。
お、なるほど。
そうそうそう。
うん、うん。
なので、
はい。
で、我々コスプレバンドをしてるんだけれども、まあ、それぞれ全員が全員 無理をしないコスプレをしようっていうことを、まあ、テーマなんで。
無理はするなとね。
金かけるなと。
はい。
時間をかけるなと。
はい、はい。
無理な、だから、これをどうにかこれをやってくれっていうのはあんまなくて、できるやつをやってくださいっていうことで。で、今回、しゆきさんは、エリカのコスプレを実際してたので、
あ、
衣装あるし、いいんじゃないのっていう。
あ、それはその、オフの時でも、オフの時っていうか自分の趣味としても、
そうそうそう、
ということで。
はい。レイヤーさんです。
はい。レイヤー、はい。
コスプレイヤーさんです
。コスプレイヤーさん。
はい。なので、はい、っていうのがまあ、まず大前提にあったわけだよ。
ああ、なるほど、ね。
コスプレもありつつだから、そういうのも加味して、まあ、じゃあ、しずきさんとナスカさんにお願いしようかなっていうことにな
る。なるほど。
そうそう。
そういう背景があったんですな。
そうそうそうそう。はい。は
い。いや、すっきりしましたわ。
はい。
はい。
ということで。
はい。
でもね、うまい具合に今回ね、3人が3人ともね、こう結構ね、キャラにはハマったなと。
ああ、うん、それは感じた。
そうそう。うん。結構ね、実際のボーカルも聞いてみるとね、まあ、遜色ないと思うよ。
うん。
三人が三人。
そうだね。
うん。
うん。はい。というわけで、まあ、演奏はね、演奏も、ほんと皆さん、大盛り上がりで。
うん。
はい。
よかったですわ。
ええ。非常に、こちらの素晴らしい演奏を、
うん。
ええ。聞かせてもらえて、本当に、パラショーの皆様、はい、ありがとうございました。またね、ちょっと、次回ね。
そうですね。
いつ、はい、これはあるとか決まってるんでしたっけ、も
う。あ、じゃあ告知を、じゃあ、はい。まだはっきりと決まってないんですけれども、
はい。
10月にね、
はいはい。
桜大戦、今度3と合同。
ん？
ですね、今、帝国歌劇団。
はい。
まあ、いや、日本を活動してる帝国歌劇団。うん、で、今回パリ歌劇団。フランスのパリ歌劇団。
はい。
で、桜大戦5の舞台となってる、ニューヨーク歌劇団。
あ、
アメリカはニューヨーク。
はい、はい。
この3つの歌劇団の出演者が、合同に会して武道館でライブをやるわけですよ。
おう。
あ、本来はね。
あんまり、紛らわしいこと言わないでください。あなた方がやるわけじゃないですよ、ね。
やるわけじゃない。
はい。
で、それにちなんで、はい、我々も、その近辺でライブをやろうかと。
うん。うん。なるほど。
一気にトーンダウンして。
いやいやいやいや。
で、まあそれで、じゃあ次回は、まあ10月にあるので、まあそれにもろかぶりだと我々も見に行けないしっていう。
あ、まあね、もう行きたいですかな。まあ
金曜日の平日なんでね。そっちはね。
あ、そう。
あ、まあ行けるかどうかもまだ、チケット取れるかどうかもまだわからんのだけれども。
一日だけなのそれは。
一日だけなの。
ええー、そう。
そう。
会
話もうすごいんだ。多分ね。まあそれで、
うん。
まあそれに合わせて、はい、で今回9月。
9月。
やるなら9月かなと。
まあね。
うん。
秋めいてきた頃に。
そうそうそう。
今年は涼しくもなってるかなと。
こちら年1回か2回ぐらいしかライブしてないんで。
ああ、
準備期間がいろいろあるから。
うんうんうん。
そう。で、まあ9月ぐらいにまあやれたらいいかなと思ってます。で、まあ、前回帝都とかやって、今回パリやってて、
うん、
で、まあ、ニューヨークの曲もチラッとはやってるんで、
うんうん、
まあ、せっかく武道館3と合同やるんで、まあ、次回のライブは、3と合同、なんか、ちゃんぽんな感じで、
うん、
まあ、3つの歌劇団の曲を何個かやろうかなと。
なるほど。
感じですね。
それはまたバンドのメンバーさんは変わるんですか？
多分、まあ、出れる人とか限られてくるから、
うん、
やっぱ、その、日程とかね。で、今回、ちょっと、手伝っていただいた、管楽器隊の皆さんがですね、
はいはい。
管楽器隊の本体があるわけですよ。
ああ、うん、うん、うん。
そう、リゼッターミゼっていうね、ゲームとか、アニメを、吹奏楽で演奏してる。
うん。まあ、それもなかなかね。
ね、
うん、コアなところで。
そうそう、うん。で、そっちの本体の方の公演が秋にあるのかな？
あら、かぶっちゃうんじゃない？
だから、その練習とかもあるし、
あ、そっかそっか、うん、
だから本番近くとかあるし、で、結構他の楽団とかもやってたりするの、その、
あ、はいはいはい、
皆さんは。
はいはいはい。
結構ね、吹奏楽の演奏会とかってね、秋とかに結構ね、やるのが多いのか、そういう傾向があるのかどうかわかんないけど。
いや、だってそれはさ、本当芸術の秋じゃん。
うん。
その学校、いや、本当だって。だって学生の時だってそうだったじゃん。うん、吹奏楽だって、秋とかにコンクールあるしさ。
そうそう。だからまあ、 そこら辺で、まあちょっと、折り合いがつかない部分がちょっとあるのかもしれないから、
うんうん、
まあ、まあ、以前の携帯に戻るかもしれないし、
はい、はい。
もし出れたら、まあちょっとご協力いただいてまた一緒にやれればかなとか。
なるほど。
そう。で、まあ主催するかもどこもまだは決まってないです。
あ、じゃあそのあたりは随時。
そうだね。ブログっていうのがあります。
次第。
はい。
はい。
はい、こちらの原章どうでしょうっていう。
はいはい。
はい。サブカルサブリのホームページもなんか貼られてたね。
はい。貼らせていただきましたんで。
リンクが貼ってあるんで、よろしければ、はい、遊びに来てみるといいかもしれないですね。
そうだね。
はい。
みんな、原章と握手だ。
たどたどしいな。違えよ、そんな。ホームページで僕と握手。場所を言って、後楽園で僕と握手とか。そういうことなんだよ。
前やれや。
お前が急にやり出したの。俺別にやれって言ってないもん。
はい。というわけで、はい、また、次回ね、9月ということで、
はい。
お邪魔できるようであれば。
そうだね。
はい。
ぜひ。
はい。
よろしくお願いします
。お願いします。というわけで、いいですか？このまま。
いいよ。
行ってしまって。
いいっすよ。
はい。心の準備はいいですか？
もういいよ。もう、頼むよ。
じゃあ行きますよ。
はいよ。
はい。じゃあ、ちょっと続きまして。
はい。
正直ね。
はい。
今回の、第4回ですわ。
はい。
前編後編と、結構、過去最長ですね。
さあね。
もう、収録時間になってるんですけども、もう私は、もうこれを話したかったと言っても過言ではない。
俺は、これを話したくなかった。喋、はい、る内容がないもん。
もうね、もう、まあ正直ね、バンドの演奏もさ、
はい、
素晴らしかった。
はい、
ですけれども、
はい、
やっぱり今回の話、これを語らずには、はい終わられないかなと。
もういいよ。そんなに、ハードル上げなくていいからさ。もうさっさとチャラッと言っちゃってよ。
はい。というわけで、ちょっと私はこれ本当にね、一番楽しみにして行ったんですけども、
おい。
サブ、でも、テンションが上がりすぎて、カミカミです。もうね。はい。サブカルサプリパーソナリティ、
はい。
うつみくん。
はい。
ね。まあ、今回は、まあ、バンドメンバーとして、
はい。
出ていただく。そうな、もちろんなんですけども、今回、なんと、その本編の演奏が始まる前。
はい。
はい。前座として、アコースティックギターで、アニソンを弾き語ると。
ね。
いうのが、もう、ありまして。
意気揚々と、企画しましたけど。
もう、まあ、見ないわけにはいかんだろうと。ということで、ちょっと私、この目と耳で、しっかりと聞いてきましたから。ちょっとそのあたりをね、ちょっとまたこうレポートしたいなと思うわけです。どうですかこの、いつもの俺らしからのこのテンションは。
うぜ。
はい。
うぜ。あのね。
はい。
まあ、先に言っとくけれども。
うん、はい、うん。弁解するんであるならば、先にどうぞ。
弁解はないよ。弁解はないけど、あれはひどいね。本当に。金返せのレベルだよ。
自分で言うなよ。
いやー、自分で弾いてて、あ、これダメだと思ったもん。
うん。
まあ、どうする？君から行く？
いや、まあ、じゃあ俺から行っておきましょうか。はい、でも、ただ、決してまあそんなね、擁護するつもりはないしさ。なんだろう。ただ、ま、もうちょっとできたかなっていうところは、正直、うつみくんの中にも、あったんかなっていう気は。
練習不足だね。
まあね、アコギだからさ。
アコギだしね、あのアコギは弾きにくいアコギだからね。
ほう、出た。
ネック反ってるしさ、安いアコギだからね、全然弾いてなかったんだよ。
ああ
今回やるってやって、久々に弦変えてやってみたけど、うわ、弾きにくいなーとか思いつつ、どうしようかなと思って、まあ本番になってしまったわけなんですけどもね。
あれさ、
はい。
結構ね、これも一つの発見だったんだけど、
はい。
結構内海くんはさ、
はい、
まあ割とさ、まあ冷静というかさ、
はい、
結構こう、なんかこう世の中をさ、こう、車に構えてこう、違う。いいし、別にみたいな。関係ねえし、俺にみたいな。
なんかそんな、聞いてる人はみんな俺の性格知らないわけだから、そんな先入観が植えついてしまうんじゃないか。
まあそこまでさ、ネクラではないけど、てか。だか結構さ、あんまりその緊張したりとかってのはないのかなと思ったんだけど、
あ、
結構緊張してた、あれ。
緊張しますよ。
ああ、そうか、はい、やっぱ。
そう、MC でも散々ね、緊張してると、連呼して自分に、こう、落ち着けとこう、言い聞かせてたんだけれどもね。毎回ね、あのね、はい、まあ、東京に出てきて、
はいはい。
まあ、10年近くなるわけなんですけど、
はい。
あの、ステージ経験はそこそこあるんですよ、僕。
うん、なんか、ね、
こっち来て、うん、うん。こっち来てすぐぐらいの時から、もう、バンドをちょこちょこ、3、4、4個、5個ぐらいバンドをやってるので、
おー。
で、ライブも、まあ、そこそこやってるわけですよ。
うん。で、
全く、ね。
でもダメですか？うん。
毎回緊張する。
そういうもんか。
緊張しない時なんか、一回もなかった。
ああ、そっか。
お客さんが一人もいないっていうライブでさえ、緊張したからね。
それは、うん、違う意味で、もう緊張するどころじゃなくて。
もう緊張するどころじゃなかったんだけど、それでも緊張した。基本的にね、人前に立つのが苦手だから、こう、なんだ、発表したりなんだりっていうのがね、すごい苦手なの、人見知りもあるし。
バンドマンらしからぬ発言だけどね。
本当はね、だけど、まあ、苦手なんだけれども、
うん。
人前に立つの嫌いじゃないっていう。
ああ、めんどくさ。
複雑なんだよ。そう
そうそう。そっか、なんかね、緊張してるなと思ってさ、あのさ、生地さ、
はい。
俺知ってるじゃないですか。
まあね。
まあ言うなれば、その、全会場、まあ会場にいる、
うん。
全員、
うん。
の中で一番もうそれなりに付き合いも古いわけですから、うん、あのね、結構ね、俺も恥ずかしくなっちゃってさ。わかる？
わかるよ。それはわかるよ。知り合いのってやな、ちょっとね。友達のはちょっと恥ずかしい。
ただまあ、あえて俺からね、ちょっと聞いてる皆さんにも、ああまあ、内海くんはね、ずっとほんとギターもやってるしさ、
うん。
うん、まあ、ほんと俺も最初音楽始めた時とかギターとかね、それこそね、内海くんに教えてもらったっていうのもあるくらいだからさ、まあ大師匠。
知ったっけ？
そうだよ。
あ、そうな
の？まあちょっとこのあたりはね、またちょっと他の回でしようとしようかなとは思うんですけど、ただ、
うん。
一つだけ言うと、アニソンじゃないですか、今回やったの。
アニソンですよ。
ですね。で、俺、てっきりさ、その アコースティックギターでやるって言うから、その、本来の曲のテンポそのまんまじゃなくてさ、なんか、スローテンポにしたりとか、
こうあ
そういう感じにちょっと変、アレンジ加えてやるのかなと思ったら、ほんとまんまさ、元のさ、テンポ通りだったからさ、
うん、
これは難しいよっていう風には感じた。
実際ね、できなくはないんだ。つうか、変ではないんだ。
うんうんうん、
若干まあ、やった曲によってはちょっとアコースティック風な感じには、
う
ん、変えてはある。
あ、まあ、そう。
テンポは落としてないけれども、うん、っていうか、実際テンポ速くなっちゃったんだけれども、本番は。でも、まあ、なんでこれをやろうかって思ったっつうのが、
はいはいはい。
ジャムプロジェクトの影山博信。
師匠。
はい。影山博信さんがですね、
うん。
アコースティックライブとかをやってるんですよ。
おー。
で、それを、まあ、結構、アコギ一本で、まあ、その、セイントセイヤだとか、
はいはいはい。
ドラゴンボールだとか、
お
ジャンプロの曲とか、
うん。
やってるわけですよ。
なるほど。
で、まあ、あんまりよく、まあ、そんなにジャンプロ聞いてないからよくわかんないんだけれども、
うん。
まあ、その、ライブに行った時に、
うん。
今回私も一曲目にやりました、セイントセイヤの、
はい、
ソルジャードリームっていう、曲があるんだけど、それを弾いてて、
おうおう
結構ね、原曲のまんまで弾いてるんだよ。 まあもちろんソロの部分とか変えてるけれども。それがね、やっぱすごいかっこよくて。
まあそれはかっこいいでしょうね。
お客さんもすごいやっぱ乗ってるから。
うん。
あ、これはいいな、ぜひやりてえなと思って、まあやったわけなんですよ。まあ、はい、のっけから失敗してるわけだから、からね。なんとも言い難いんだが。
まあね、40分くらいかな?40分弱くらい
。
ね、結構よ、うん、ね。どう?なんか、40分間もさ、あそこに立ってさ。
あのね、俺ね、一人でやるっていうのが初めてだったからね。今までバンドではやったことあるけど。
なるほどね。
そう。
はいはいはいはい、はい。
一人っていうのの、なんだろう、気楽さと、
うん。
あと、プレッシャーみたいな、なんか変なプレッシャーみたいなのがやっぱ、あって、なんとも言い難い感じだったけれどもね。
ってそんな会場入った時にさ、真ん中、前の方空いてるよみたいなこと言ってたけどさ、
うん。
どんなもん見せつけてやるつもりだったんだと、お前。
マジか。
お前。
違うよ。それはだって、俺のは関係ないもの。
まあね。
メインがあるわけですから。
で、まあ、ちょっとそんなことで、
はい、
まあ、内海くんのね、ちょっとアニソンもね、はい、弾き語りをやったわけですから、
はい、
ちょっとここもね、ちょっと一曲一曲さ、ちゃちゃっとこうセットリストなんかをちょっと紹介してもらっちゃおうかなって思っちゃったりなんかしちゃったりして。
続きはウェブでっていう感じでいいんじゃねえの?
ノーウェブです。
ウェブなの。
はい。はい、というわけで。はい。ちょっと一曲目は何だったでしたっけ?
セイントセイヤの、
あ、さっき言った。
はい。セイントセイヤっていうアニメありますよね。
はい。
はい。車のまさみ原作の。
はいはいはいはい。
それの、まあ、ソルジャードリームっていう、テーマソングなんですけど。
うんうん、うん。
まあ、有名なのは、ペガサスファンタジーっていう。
そうだね。うん、うん。
そう。まあ、第一期オープニングなのだっけ、これがやっぱ有名なんだけれども、まあ、それより、まあ、ソルジャードリームの方が好きだったんで、
そっか。
まあ、ソルジャードリームを選んだわけですよ。
なるほど。
はい。で、二曲目が、
早いな。
早いよ。結構、はい、時間もほら、長いこと収録してるからね。
はいはい。
はい。まあ、二曲目が、筋肉マン。
筋肉マン。
はい。筋肉マンの中から、炎の筋肉マンっていう曲を。
はい、
はい、
はい。
これはまあテーマソングなんだけれども、まあ、筋肉マン Go Fight っていう曲の方がまあ有名だと思うんだけどね。
なんでそれを選曲したんですか?
ノリがいいんだよ。
ああ、そういうことか。
そうそうそう。筋肉マン Go Fight の方だと、
うん。
私はドジで強いつもり、筋肉マンっていうところあるじゃない。
はい。
そこら辺ちょっとね、間延びするんだよね。アコギでやった場合ね。そう。
そこから考えてね。
だから、アコギでずっと弾きっぱなしで、ずっと歌いっぱなしっていう曲だから、あれ。
はい、はい。
ソロがあるだけで、それ以外はね、ほとんど休みがないんだ。
なるほど。
そう。なわけで、あんなに声が枯れたわけなんだけれども。高いんだ、クシダアキラの声は。
はい。そうっすか。
そうなんです。
はい。
まあ、キー変えればよかったなと、今のなんだろう思ったんだけど。
はい。
そう。
うん。
で、まあ、この2曲はね、カラオケでもよく歌ってるんです。うん、僕、はい。好きでね。
歌は良かったっすよ。
うん。
はい。
歌はね。
歌はね。
まあ、そのうち、ちゃんとしたのを聴かせるよ。リベンジして。
はい、はい。
まあ、そう、まあ、世代的にはね、うちらのドンズバってわけじゃないけれども、まあ、小学生以下だからね。筋肉マンとか、まあ、センチセイヤとか。
いやー、世代じゃないんじゃない?筋肉の。
世代じゃないよ。再放送の世代だから。
だよね。うん。
そうそうそう。でもやっぱ、好きな作品だし、漫画も読んでるし、まあ、その主題歌もすごい好きだしっていうのもあるから、まあ、結構ね、ほら、オタクって年齢層が幅が広いじゃない?
そうだね。
だからまあ、別に違和感はないわけですよ。
はいはい。
はい。まあ、そんな感じでその2曲を選んでですね、
おい。
まあ、その2曲は古かったんで。
おうおう、そうですね。
まあ、ちょっと、新しめなのをやろうかなと。
おう。
思った3曲目がですね。
はい。はい。
こ これ、ちょっとアコギをやるにあたって、アコースティックギターから入る曲をっていうのをやってみたかったんで。
おー、なるほど。
そう。で、最近ちょっとアニメが再放送してて、
はい。
ちょっと、ハマったアニメがあったんで、じゃあこれをやろうかっていうことでやったのが、
何？
創世のアクエリオン。
あー。
はい。もう、ロボットアニメとしてはね、もう、すごい、異例の大ヒット。異例の大ヒットってのも変だけど、異例的な大ヒットだね。端っこで、大ヒットっつうね。
今ね、
うん。
アクエリオンね。
うん。
曲と一緒に、
うん。
私の脳裏には、
はい。
あの時の演奏のシーンがしっかりと、
はい。
蘇ってます。
あ、そうなの。
はい。よかったっ
す。あ、ほんと。
はい。
これね、最初のタイトルコールに全てをかけたんで、
言ってたな。
そうそう。
合体。俺の歌を聴けだっけ？
違う。
なんだっけ？え？
マクロス7じゃないよ。
なんだっけ？
ね、まあこれ、まあ、多分聴いてる人はまあ、ほとんど知ってると思うんだけれども、三つの飛行機が合体してロボットになるのね。このアニメ。
あ、アクエリオンが？
アクエリオンにな
る。あ、そうなんだ。
そうそう。で、まあその三つの、誰がリーダーになるかで、そのアクエリオンの形態が変わるんだけれども、
あ、そうなの？
そうそうそう。
へぇ、
アクエリオンルナとアクエリオンマーズとアクエリオンソル、ソーラーアクエリオンか。
あ、
っていうのに変わる。
なるほど。
で、まあ合体するときに、それぞれ掛け声を発するわけですよ。
気持ちいいって？
うん、その合体してるときね。
あ、それは合体してる。あ、
合体してる。
合体する前に。
合体する前に。
あ、なんか決め台詞みたいなのがあるわけ。
そうそう。それぞれ一つ一つで、
はいはい。
まあ、リーダーの人が最後に言うんだけれども、
うん、
その前に、その、他の二人が、
年進合体ゴーアクエリオン、ほう。
これ多分後でエコーとかかけてくれると思うんだけれども。
わ
か
るわけ。
まあ、年進合体ゴーアクエリオンっていうのを、
うん。
言って曲に入るっていうのをすごいやりたかった。
やりたかったんだ。
やりたかった。
やりたかったんだ。
それをやりたかったからそこに全てをかけた、僕。
おう、できたじゃん。
できた、できた。そこはね、満足してる。うん。
ああ。
よかった。そう。まあ、アクエリオンはほら、みんな、やっぱサビがね、特徴的だし、
うんうんうん。
もう結構長いことテレビ CM にも流れたし、
うん、
アニメもヒットしたし、うん、もうみんな知ってるだろうと思って。
まあね、ちょっとサビしか知らなかったからさ。
だから、サビだけ知ってればいいんだよ。
あ、
サビをみんなで歌えれば気持ちいいだろうなと思って。で、思った通りみんな歌ってくれたんで、楽しかった。あれ楽しかったね。
まあ、楽しそうだったよ。
そう。うん、実際女性のボーカルの曲なので、
うん、
まあ、キー、オクターブを下げて歌ってるから、まあ、そんなに苦しくはなかったけどもね。
だけど結構みんなも乗ってきてくれたじゃん。
そうそうそう。
なんか、うつみくんが演奏やめてさ、
うん。
なんか、はい、みんな一緒に、みたいな。
そうそう。
ちゃんと歌ってたよね。
そうそう。
は
い、ありがたいですよ。みんなプロですよ。観客のプロだから、みんなは。そう。
オーディエンスのプロ。
オーディエンスのプロだから、そういうのはもう、ちゃんとしっかり決めるとこは決めるからね。助かるから
ね。はい。
そう。うん、まあ、そのアクエリオンをやりました。
はいはい、
で、まあ、ちょっと男臭いのを、ボンボンボンと来て、
うんうん、
で、まあ、ちょっと、さらに最新のアニメを。
さらに？
さらに、もう、
おう、
まあ、そんなほら、ずっと出てる曲だから別にちょろっと練習すらできんじゃないのと思ってる。
おうおうおう。
じゃあもう全く新しい曲をやろうと。
なるほど。
もう完全に楽も出てねえよと。見込みするしかもう用がねえよと。
はいはい。
っていうので、まあ、それはまあ、後付けなんだけど。
はい、またかよ。
そうだよ。あれなんだ、はい。とりあえず、俺はその時に好きなアニメだったからやりたかった曲。
おう、なんでしょう。
魔法少女マドカマギカのオープニングのコネクト。
ああ、ね、やってたね。
うん。この曲はすごい好きだね。
いや。
うん。
俺も好きだよ。
うん。俺も好きだよ。俺の方が好きだ
よ。俺の方が好きだよ。
いや、俺だよ。
いいんだよ、茶番は。
まあ、とりあえず、まあ、その、はい、まあ、とりあえず、このライブ自体が、まあ、延期になって6月になったんだけれども、もともと3月にやる予定だった。
ああ、そうか、そうか。地震の、うん、
地震の影響で、なったけど、
うん、
まあ、その時にもうセットリストは決めてたから、
お
う
お
う
お
う、まあ、ちょうどリアルタイムでやってるから、あ、新しいなってわかるかなっていう。
なるほど。
うん、そうそうそう。ので、まあ、ちょっとやってみたんだけれども、うん。まあ、これはちょっと、オープニングっていうか、イントロ、
うん、
ちょっとアコースティックバージョンにしてみたっていう。
あの、イントロの入りさ、なんだろう。なんだろうな、あの、アルペジオを、弾きながらさ、歌うのって、いける人できてたの？あれ。
練習ではできてる人。
あ、できてたんだ。
うん。
あ、それできたんだったらすごいじゃん。うん、無理だよ。
でもあれだよ。コード押さえて弦を弾いてるだけだよ。
おー、まあまあまあ、そうなんだけどか。
別にあの、バラバラで弾いてるわけじゃないから、できるできる。
そっか。
そうそうそう。
また難しいな、持ってきたなと思ってさ、この流れでさ。そ
うそう。いや、でもね、まあ、やりたかったもんをやるっていうのがもう今回僕の目的だから。そう。
まあ、そこは大いに達成できた、ね。
そうそう。うん、まあ、でもまあ、ほら、しかも、第一歩だからね。
うん。
今後ちょっと、そう、アコースティックライブっていうのをちょこちょこやっていこうかなと思ってるからね。
うん。
うん。まあ、そんで、まあ、魔法少女、マドカマギカのコネクトをやりましたと。
はい。
で、まあ、次の曲に行くわけなんだけれども、やっぱその、流行りもんじゃないけれども、まあ自分も結構好きな作品だし、
うん。
まあやっぱ、有名な作品をやると、やっぱみんな、楽しいなっていうのはもう、わかってるから。
うん。
じゃあやっぱ、
なんだこう、全く覚えてねえ。なんだ
あ、そう、はい、こうやろうって思ったのが次があの、軽音ですよ。
ああ、だから覚えてなかった。俺知らなかったもん。
そう
あの曲を。
そう。で、しかも、軽音でもあの、2期の最後の方にやった曲だからね。劇中歌で。
あ、違う。しかも、オープニングエンディングではもうないじゃん。
オープニングエンディング
だ。劇中歌でしょ。
あれはアコギでできないからね。まあ、そうそう。劇中歌で、まあね、すごい簡単な曲っていうのも変だけど。
あー、まあ、うん、しっとりと、バラードっぽい。
うん。だから、ギターで弾き語っても、変じゃない曲。
あー。
っていうのを選んで、まあ自分もすごい一番好きなシーンで、
お
う
お
う、あの、すごいいい曲だなって思った曲だから、やったのが、天使に触れたよっていう曲。
そっか、そこまで言われて俺全く記憶にないからね。本当に見てたのかっていうことを疑惑になるわな。
ね、一番いいシーンだよ。
そっか。
うん。あの、学園祭の次にいいシーンだよ。
ああ。
うん。あれ、だから、最後の2話か3話ぐらい？
うん。
こんくらいかなと思って。で、まあ、その、曲もいい、すごい好きだから、
うん。
で、結構、すごいシーンも感動するし、
うん。
やっぱ、軽音っつったらこれだよなって自分の中で思ってる曲なの。
なるほど。まあ、でも確かに、この曲は、なんだっけ、天使に触れたよ。
うん。
まあ、うつみくんもなんかね、
うん。
ちょっと、あ、やっと、落ち着いたと思って。まあ、俺もね、ちょっとほっとした。
あ、そう。
ところでした。よかった。
やりやすい曲だからね、これはね。
そうなんだ。
うん。コードも簡単だし。
ああ。
そうそう。で、まあ、次が最後の曲になって。
うん。
まあ、最後は、まあ、はい、今回、あの、桜大戦バンドっつうことで。
はい。
あの、メインがね。
はい。
まあ、桜大戦の曲作ってるのは田中康平先生なわけですよ。
ああ、うん。なんか。はい。てるね、あなたが。
そうそうそう。うん、で、まぁ、あ、その田中浩平先生はもういろんなアニソンとかを作ってるわけ。
おー。
はい。
例えば？
例えば、オーバーマンキングゲイナーとかね。う
ん。なんか、俺が知ってそうなもんでないの？なんか。
まぁ、あ、だから、それを一番有名だろうっていう、まぁ、あ、一般の人でも知ってる一番有名なであろう曲をやったわけですよ、僕は。
あ、しけしけ。はい、あ、はい、そういう流れだ
った。そうそう。
はい。
で、そういうこともありつつ、やっぱ盛り上がる曲。
はい。
最後にいいんじゃないかと思ってやったのが、はい、ワンピースの、We Are ですよ。
We Are?
We Are。
ああ、うん。
そう。
やった曲は覚えてる。
そうそう。
We Are って言うんだ。
知らねえの？
知らねえよ。見てねえもん、ワンピース。
うわぁ。あに、もう、オタク通り越して一般人ですらねえのか。普通の人なの？おじいちゃんじゃねえの？
ワンピースさぁ、
なんでもだってワンピースの We Are なんてアニメのすごい初期だよ。
We Are？
最初のオープニングだからね。今ほらオープニングいろいろ変わってるじゃない。
あー、今がちょ
っと、まあ、一番最初のアニメのオープニングが We Are だよ。俺らどんずぼの世代じゃない。
あ、じゃあさ、
うん、
結構それも、まあまあそれなりに年季入った曲だったんだね。
いや、もう年季入ってるよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
新しいのかなと思ってたんだけど。
いやー、ワンピース自体がね、結構長いからね。
そうだったんだ。
ちなみにこの We Are 歌ってる北谷博さん。
おう、はい、はい、はい。
この人、あの、桜の舞台にも出たことあるんでね。
ああ、そうなんだ。
そう。まあ、そういうつながりもありつつなんですわ。
ほうほう。
はい。そう。役者として出てた。役者っていうか、まあ、ボーカルとしてね。まあ、そういう感じで、うん、まあ、やってみたわけなんですが。
はい。
まあ、ひどいね。歌詞は間違えるわ。コードは間違えるわ。
歌詞間違えてた？
歌詞間違えてた。
ああ、そう。
一番二回歌ったりとかしてたよ。
はい。そっか
ただね、まあ、もう、間を繋ぐのに必死だったんでね。MC とかでね。
もうね、あれもさ、俺はね。
うん。
まあ、こうやって番組も一緒にやってさ。
はい、
ネタにも取り上げたことだから、俺はそこを見逃さなかったんだけど、
はい、
とある方がさ、
はい、
何のくだりでその流れに行ったのかちょっと覚えてないんだけど、
うん、
わけわかんねえよみたいなさ、
はいはい、
ことを言われた時に、うつみくんね、
はいはい、
わけがわからないよって、
はい、
あれ
そうそうそう
全然乗ってくい、あのね、あ、うっきょ、滑ったと思って。
まあね。まあそういうのはあるわいな。そんな全部が全部成功するわけじゃない。
それは、今の解釈でいいんでしょ俺は。
それの解釈でいいんです。
いいんだよね。ああ、
どんずべりです
から、ね、よかったよかった
よかった。の、あ、ただね、多分ね、俺のテンション的な問題だったと思う。
いや、ビシッと言ってたよ。
あ、本当？
うん。俺はその人の後頭部しか見えてなかったからわかんないけど、120% 何言ってんだっていうふうには思ってたと思う、多分。
ああ。タイミングが悪かったかな。
いやー。いや、なかなかナイスなところで、
そ
んだと思いますよ。
あ
こんなところで褒められてどうすんだ、
まあまあ、そういうこともありつつですよ。まあ、お客さんをいじりつつね。
うん。
はい。
どうですか？全6曲 ?7 曲
?6 かな
?6 曲か。やってみて。
はい。
どれが一番、なんかやったったわ、って。あります。
そうだね。とりあえず、そのアコースティックライブをやるっていうのを決める前に、
うんうん、
もう本当、これらの曲、ギターで弾き出したのはつい最近なんだよ。
おうおうおうおう。
で、ほとんどの曲がそのライブやるっつんで、まあコードを起こして、うん、起こしたり、楽買ったりして、弾いた曲ばっかりなのね、全部ね。
なるほど。
で、唯一、その中で、そのライブをやる前から、あ、ちょっと最近弾いてみたい曲ができたなと思って、
うんうん。
やったのがアクエリオンなの。
なるほど、ね。
そうそう。なんで、
じゃあアクエリオン
と。アクエリオンが一番思い入れが強いかなと思う。
うん。これはあれですか？さっき、前編というか、告知もちょっとチラッとした次回のライブ、9月か一応予定では、あるじゃないですか。
うん。うんうん
そこでもまたやる予定はある？
いや、わからないね。だから、うちら、主催とかして、バンドが集まらないとか、あったりとか、
うん、
まあ、その時に俺がやりたい気分になってるかどうか。
なるほど。
はい、まあ、実際俺はこの話を、
うん、
まあメインのバンドの、
うん、
まあ宣伝も兼ねて、
はいはい。
まあ、一人でちょっと他のライブハウスとかに乗り込んでみようかなっていうのはあるので。
さすらいの。
そうそうそう。
アニソン弾き語り。
さすらうかどうか知らんけど。まあ、
うん。
だから9月までに1回やると思う。7月か8月かに、まあ、やれれば。
はいはい。
うん。かなと思ってますよ。
なるほどね。
だからそういう宣伝として。
うんうんうん。
やってみようかなと思います。
わかりました。
ただ実際はちょっと次回もセットリスト変えるけどね。
ああ、そうした方がいいと思います。はい。まあもうちょっとさ、
うん、
もうちょっと、なんだろうね。なんだろう、もうちょっと古いのをやってほしかったなって。本当、80年代とかさ。
君が知ってる曲をやるってことだろ？
いやなんかこう、なんだろう、それこそタッチとかさ、シティハンターとかさ、ちょっとあっちの方もやっていただきたかったな。
いやー、逆にそういう有名どころやるのは恥ずかしいんだよね。
あ
ー。そう。
あー、まあそれはわからんでもない。
なんかね、こう、一般的なというか。
そっか、まあ、
やな。葛藤があるわけです。
あ
ー。タッチとかでもいいんだけども、あれはアコースティックでどうやってやんだって話なんだけど。あと、シティハンターだったらあれになっちゃうよ。バラードになっちゃうよ。エンディングテーマの。
もう俺好きなセーラーとかやってほしいんだけど。
ああ、セーラーとかもいいかもね。
うん。
まあちょっと、考えてみる。
はい。
はい。
じゃあまたちょっと次回ね。
そうっすね。
はい。期待してます。
なんかもうすっげえ変な汗かいたよ。
はい。それではエンディングでございます。
はい。
はい。
おーい。
なんか今回なんか変なテンションですけど、二人とも。
長えよ。
やっぱ長いか。
長えね。まあ、別に嫌じゃないんだけど。
ああ。
実際こんなになっちゃうよねって感じだよ。無理やり喋ってるわけじゃないからさ。
オタク。
オタクだよ。説明したいもん。しょうがないんだって、それ。
はい。というわけで、まあ、今回はね、こう前編後編と通しまして、
はい。
うつみくんがバンドとしまって、原翔さんのですね、
はい。
アニソンライブの方にちょっと参加してきましたので、
はい。
その感想、まあ感想というか、その、まあほとんどバンド紹介がメインだったような、
ね。
気がしないでもない、まあ、それはでもいいですよ。はい。
俺の宣伝のターンになっちゃう。ずっと俺のターンになっちゃうんだけど。
ね。だから、まあ、冒頭というか、第1回目の頭からも話したと思うんですけど、まあ、行くときにはね、ほんと正直ね、結構もう緊張したしさ、俺もね。
まあね。
行くだけの客がね、俺もそんだけ緊張してるんだからね。
最初はそうだよ。
うつみくんなんか一人でステージに立った中、どんだけ緊張してんだというとかよくわかります
。俺の緊張は多分ね、異常だと思うよ。指つるぐらいだからね。
でね、まあ、その、演奏、まあ、演奏か、まあ、終わって、バンド自体か。
はい。
演奏自体が、まあ、終わった後にね、まあ、打ち上げやります、なんていうこともあったからさ。
そうでね。打ち上げ、うん、まあ、反省会というか、打ち上げね。
そうそうそう。うん、で、結構ね、会場に移動する前の時間も、大体1時間くらい、時間あったからさ。
ね、
ちょっと俺はちょっと先に外に出てさ、
うん、
時間潰してるなんて言ってたんだけど、
うん。
まあ、その1時間やっぱり待ってる間の中で、またちょっと俺のビビリ虫が出てきたりして、ね、こうみんな、きっと、ライブ終わった後テンション高いじゃない？きっと、
まあ、
うわーって感じでさ、うん、こう、お前最高だよ。お前最高だよ。俺最高だよ、みたいな。
そんなイメージはどっから来てんのかよくわかんないけど。
こういう感じね。
ああ。
やってんだ。そんな中にさ、なんか、ちょっと、部外者みたいなの言ってもさ、申し訳ないんじゃないかなと思ってて。
いやいやいや。
で、ちょうどね、携帯でさ、メールを作ってて、ちょっと悪いけど今日は帰るよなんて、ほんとリアルに作ってる時に、うつみくんから連絡が、電話がありまして、はいはい、会場向かってるからっていうことでね。
そうそう。ぶつったから呼ぶぞ。
まあ、そんな感じで入ったんですけど、
はい。
まあ、みなさんね、こんなにわか相手にさ、もう気さくに話もやっぱりかけてまし
たし。別に君にわかだって別に説明してないから。うん。大丈夫だよ。みんなそんなの気にしないさ。
ね、ほんと、さ、まあ初めて会ったですけど、まあお酒も、飲み交わしつつ、
うん。
うん。まあ、軽くアニメとかの話もしたりとか、
うん。
うつみくんの、昔話をちょっと私が、
ね。
しちゃったりとか。
ね。ねいやー、もう連れてくのやめろ、やめときゃよかったの。
出ましたよ。
ねもうだからさ、人のあだ名とかさ、俺確かに小学校4年の時からもう高校を卒業するまでそれずっとそれ今でもね帰ると地元に帰るとそのあだ名で呼ばれるし今ちょこちょこその収録の中で言ってるからね。
ああね今日気づいた俺言ったな
言ってる言ってる、
う
んはい、で僕はそのあまりこう自分から言うの気恥ずかしいあだ名なのでは
いはいそうね
なかなかこう呼んでくれって言いねえからさ。
これ改めて言っていいですかこれ。
いいっすよ、別に。
はい。うつみくんはね、これね、ああ私、まあ、なぜかこう番組の中だけど、中だとうつみくんって言っちゃうんですけど、
ああ
まあ、うっきょ。って呼ばれてます。
呼ばれてるね。
はい。
もうずーっとそれだからね。俺だってあれだよ、高校の部活の後輩とか、うっきょ先輩とか呼ばれてるからね。
貫禄ね。
それもう、弓道部の部長だぜ。うん。まあ、いいんだよ。
ね、
あ僕もね、あなたのこと、みっちゃんにみっちゃん言ってるからね。
まあ、そのね、まあ、 結構ツイッターでも呼ばれたんですよ。みっちゃんについてってね。
何あ、そう、よくよく考えたら大堀って言ってるんだねって言う。ついつい言っちゃうわ。
はい。まあ、みっちゃんはもう何も深く掘り下げる話も何もないんですけど。
まあ、君の名前から、うん、そう呼んでるだけなんだけどもね。
あ、
うん、
番組の中でもちょいちょい出てきますけど、まあ私のあだ名ですわな。
まああだ
名。というかね。
まあ名前がみがつくからみっちゃん
っていう。まあそう。
だけなんだけどもね。
まあ、すいません。何の広がりもないですが。
こんな答えでいいっすか？
いいんじゃないですか。
まあ、まあ、とりあえずまあ打ち上げはまあそんなこんなで盛り上がりましたよ。
盛り上がりました。
はい。誰一人としてほとんどライブの感想とかあまり言ってなかったからね。
言ってないね。
うん。
あ、いや、うん、まあまあまあ。
まあ、あと、アンケート
がね。アンケートを取ってたじゃない。
アンケートがね、結構毎回楽しみでね。
ああ。
もう、いろんなことを書いてくれるからね。
またちょっとさ、本編の方に戻るんだけどさ、はい、今回のライブでさ、
うん、
なんか、あ、これ、もし、なんか、不都合あるんだったら、カット前提で言いますけど、
はい。
なんだっけ、桜大戦の曲を作ったりとかしてる、なんていう方
ですか？中浩平さん？
うん。あれ、はい、あ、曲か、それ、ごめんなさい。曲じゃなくて、
うん。
ゲームを作ってる人、セガの。
セガの、はい。今回お客様にセガのプロデューサーの中山さんが、急遽いらっしゃって。
セガのプロデューサーの中山さん。
はい。
はいはい。これはどういう方なんと、俺そこが結構おおと思ったんだけど。
もともとセガ、まあ、セガの人で、
うんうん。
あ、セガの人っていうかまあ、大正ロマン堂っていう
はいはい。
まあ言ってた、うん、池袋にあるところの、もともとはその店長というか。
あ、そうだった？そう。
まあ、セガの人なんだけれども。
おー。うん、
で、桜大戦開発チームみたいなのがあるわけですよ。
はいはいはい。
で、それの総合プロデューサーっていうか、まあ、のが、もともとヒロイ王子さんっていう方で、うん、まあ
はいはい。
まあ、PC エンジンの頃の天外魔境シリーズとかを作ったり。
おー。
はい。
そうっすか。
マシン英雄伝渡るとか。
おーおーおー。
はい。作ってた人なんだけれども、まあ、その人が、まあ、立案、発案者っていうか、まあ、原作者というか、まあ、その人がプロデューサーとして、ヒロイ王子さんっていう人がいたんですよ。で、まあ、その方が、まあ、ちょっと第一線を退いたっていうか、
はい。
で、その後に、その、桜大戦の、まあ、総合プロデューサー的なのを務めてるのが、その中山さんっていう方なんですけれども。
はい、
うん。なんか、セガの開発チームの人なん
で。それは今も？今も？
今も。
ああ、そう。
だから、今回のその武道館のショーだとか、
うん。
その、今までやった、パリの、ライブショーとか、のも、取り仕切ってるのが、中山さん。
すごいじゃん。それを見に来て、それさ、
はい。
本人の意思で見に来てるわけでしょ？
そうそうそう。見に来てくださいってなっては、お手本じゃないが言えない、言えないですよ。だってもはや他人のふんどしで、ね、遊んでる我々ですから。
まあね、まあ。でも、それの趣味をでやってるさ、うん、どこでも見に来てもらえるのすごいよね、そういうまあ、ね、ほんと、要はその、中の人じゃないですか。
まあね。
桜大戦のさ、
まあ、
作ってる側。
登場みたいなもんですよ。
うん。
まさか来ると思わなかったんでね、
うん。
ちょっと、どうしたもんかなと思ってたんだけど。まあ実際終わった後にお話しさせていただいて。
あ、したんだ。
うん。
うんうん、
まあ、楽しかったと言っていただけたんで。
ああ、嘘でも嬉しいですね。
嘘じゃないよ。
そうだ
ね。嘘でもいいけど、まあ。とりあえずまあ、そんな言っていただけたんで、まあ、まだありがたかった。
あ、要は。
まあ、楽しかったっすよ、はい、う
ん。そうね、そういうさ、びっくり話というのも聞かされたりとかさ、うん、まあ、まあ、打ち上げもね、うん、本当に皆さんと仲良くさせてもらいましたし、
はい。
うん。本当にね、また次回ね、こういった機会が、まあ、9月とか、今あるようであればね、ぜひ、ちょっと。
そうだね。
にわかですけど、
にわか押さなくていいよ。
そうっすか。
うん。
まあ、ぜひね、参加させていただければな、というふうにはね、うん、思いますんで。
そうっすか。あんま楽しいよ。やる側も楽しいよ。はい。
あんま、内海君的にはなんかちょっと俺に来てもうなんか今回のことで来てほしくないのかなっていう。
なんかね、変なこと言われっからさ。
あ、言ってないよ。昔飼ってるとはペットの名前とかしか言ってないじゃない。
そのうち絶対うちの家族構成とかバラすと言って。おじいちゃんとか、うちの親の名前とかバラすだろ、お前。
ちょっとさすがに、ちょっと身内ネタは、私も大人ですから、はい、そのあたりの分別はつけてますから大丈夫です。
本当に？まあいいんだけどさ、別にさ。はい、
大丈夫です。はい。はい。というわけで、ちょっとね、後半も後半でまた結構なこれ収録時間というかね。はい、
そうっすね。
なっちゃったんですけど。
はい、私もなんかこう、我々の内輪受けなネタが多いなというのをちょっと感じたんだけれどもね。
まあ、しょうがなくない？
まあね。
この関係性だしさ。
しょうがない。まあ、じゃあこれを売りにするかいね。
もうそうですよ。うん。もうそうしよう。ちょっとこれがね、ほんとね、こんな内容というかさ、
はい、
まあ、結構身内ネタが多い番組ですけども、それでもちょっと聞いていただけるリスナーさんがいらっしゃるのであれば非常に嬉しいと思ってますので。
そうっすね。ぜひブログ？
ブログね。
ページ。
はい。
うん。あそこのコメントとかもなんか書いていただけると嬉しいなぁなんて思ったりなんか。
まあ、コメントもありますし、うん、メールフォームもありますし、あとはまあ、ツイッターもやってますから、
だね、
まあ、リプライ、ダイレクトメッセージ、何でも構いませんので、一言いただければ嬉しいな。
そうですな。
はい。
はい、あと、柔軟に対応するのでね、なんか、ネタをくれ。
助かります、それは非常に、はい。はい。
ネタをくださいということでね。
はい。はい、というわけで、長々とお送りしてきましたけれども。
はい。
はい。もう、ないですか？言い残すことは。
もうないね。これ第何回だっけ？
第4回後編です。
第4回後編。まあ、第5回ってこと？
いや、5回ではないかな。
第4回2か。
第 4.5 くらい。
第 4.5 ね。はい。結構よくやってるね。
ね。ここまで。
よくやりましたよ。うん、いやー、大変でした。
大変、最初は。
最初はね。まあ、じゃあまあ、今後も、続けていきましょうかと。
はい。
ということですね。
はい、はい。というわけで、サブカルサプリ、第 4.5 回。
4.5 回。
はい。お送りしたのは、パーソナリティの大堀と、
うつみでした。
はい。それではまた皆さん次回も聞いてください。さようなら。
バイバイブ
ー。はい。
はい。
二人、80分です。